感じました。
ではいいですか。
はい。
あ、はい。お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝し、またこれから御言葉によってあなたの恵みをいただくことができることを感謝いたします。どうぞ聞かれます一人一人の心を大きく開いてくださって、必要なる真理を受け止めることができますように助け導いてください。また今日は特に体調不良のためここに来れなかった兄弟姉妹たちにも主の恵みが届きますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、じゃあ皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、皆さん礼拝に来れて本当に感謝です。今日はその恵みというかですね、ついて特に語りますので、はい、ではですね、今日はですね、いつもと違う教会のが見えてますが、主日を守る祝福、安息としてお話をしていきます。私たちはですね、今ですね、教会は人であるとですね、建物でも集会でもないと学んでいます。神の子がいるところが教会だ。じゃあどこでもいいんじゃないか、まあ、もちろんどこでもいいんですが、街道のですね、今日の、ね、集会に行かなくても良いと誤解した人たちがいました。それである教会ではですね、多くの人が、信徒が礼拝に来なくなったそうです。それ誤解したからですね、はい、まあ、しかし後にはですね、また集まるようになりましたけども、それでですね、教会は人であるという意味をきちんと理解する必要があると思います。またなぜ私たちは日曜日に集まるのでしょうか、その意味も含めてですね、もう長い間、あ、クリスチャンは日曜日に行くから行くんだと思っておられる方もありませんが、今日はその意味を改めて考えてみたいと思っています。もちろんですね、ある特定の職業の方、病院の医師や看護師、警察官、消防士等々、日曜日に休めないお仕事に就いている人たちもいます。その人たちのために日曜日に代わる集会を用意する必要もあるでしょう。またセル活動は平日や夜行われることもあります。しかし現在私たちの教会では、より多くの人が日曜日に集うことができていますので、日曜日に集うことの意味を今日は皆さんと一緒に考えていきたいと思います。改めて考えてみるとですね、とても多くの祝福があることが分かりました。はい、今日はですね、6つ挙げてみました。動きませんか、はい、6つ挙げてみましたですね、はい。はい、主日ですね、聖日礼拝とも日曜礼拝とも言います。主日において1番目、安息日を守ることができます。次、礼拝することができます。次、共に集うことができます。また教えを受けることができます。そして交わることができます。すると見えないですね、ここは何でしょう、奉仕することができま す、ね、一つ一つちょっと見ていきたいと思います。まずですね、安息日、主日礼拝を守ることができます。それは神の命令であり、私たちクリスチャンにとって大切な日です。まあ、時差はありますが、今世界中でですね、世界中のクリスチャンがそれぞれの教会に集って礼拝をしています。安息日の集まりですね、安息に、これは今新約の時代じゃないんじゃないと思う人もいるかもしれません。 それは旧約の時代に言われたことであります。今は週の初めの日曜日に集まり、私たちは主日礼拝と言っていますが、今日はあえて安息日と呼んでいますね。あえて呼んでいます。そこでまず次は2番目ですね。そこで私たちは主を礼拝することができます。私たちは神様を礼拝するために作られ救われたからです。主を賛美し主に感謝します。そして共に集うことができます。ヘブル書にはですね、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでとあります。かえって熱心に集いましょう。次に教えを受けることができます。今皆さんですね、一生懸命書いてらっしゃいますが、メッセージを聞くことによって教えを、また励ましを受けることができます。テモテ書には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教誓と義の訓練とのために有益ですとあります。次に私たちは交わることができ、慰め励まし合い共に前進することができます。私たちは礼拝後のグループタイムで交わりと御言葉の分かち合いをしています。御言葉にはお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとあります。次にですね、奉仕をすることができます。教会での奉仕によって使い合うことができます。水いっぱいの奉仕でも神様の報いに漏れることはありません。マタイ書には、私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に一杯でも水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありませんとあります、ね、日曜日の朝、今皆さんがおられる時間帯ですが、これらの大切なことをたくさんすることができます。1日の3時間ほどでこれらの祝福を受けることができるとは驚きです。1週間の初めの日に十分な祝福を受けて、あとの6日間を過ごすことがどのような祝福であり恵みでしょうか。礼拝に参加しない理由は何もありません。今日はですね、日曜日の集い、手術礼拝、また旧約では安息日を守ることがいかに素晴らしい祝福であるかを知って、その祝福を豊かに受けていきたいと思います。では今日はですね、特別にですね、6つもありましたが、1番目の安息日を守るということで皆さんと考えていきたいと思います。はい、ではですね、次のこれを皆さん前にありますので、一緒に声を出して読みたいと思います。はい、
安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。はい、そうですね、はい、7日目、今日、まあ旧約ではそうですが、私たちのでは今日ですね、最初の日、主の安息であると言われています。主は、神様は安息日を祝福して、これを聖とされました。この日はあらゆる重荷、心配事、仕事から離れて休む日であると言われています。また健康、活力、慰め、霊的な喜びなど、主から与えられた 多くの祝福に感謝する日であります。学び、祈り、集会に出席して、天の御父を礼拝し、聖餐に預かり、天の御父にさらに近づくための日であります。もう一箇所ですね、御言葉を読みたいと思います。はい、イザヤ書です。はい、じゃあ前にありますので、一緒に読みましょう。はい。
もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の聖日に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。はい、感謝します。はい、今日ですね、皆さんですね、礼拝に参加しておられますが、それは単に時間があったからでしょうか。ある方はですね、まあ、今日は2人ぐらいです、1時間半もかけて礼拝に来ておられます。暇だったから来たんでしょうか。皆さん、そうですか。違いますよね。はい、いや、今日は礼拝に行く日だと、ちゃんとそこをですね、整列してこられたんだと思います。家に帰れば家事や仕事が待っているでしょう。礼拝に参加するためにお友達の誘いを断ったかもしれません。あなた方は礼拝を優先して来られたのです。そのために犠牲を払っています。愛するとは犠牲を払うことであると学びました。主を愛して礼拝に集っているのです。この日はですね、主の安息であると神様へ言われました。安息日の安息とは何でしょうか。皆さん、安息って何だと思いますか。誰かいますか。安息、ちょっと考えたことないですね。平安の方が分かりやすいと思いますが、まず思い浮かべるもの、安心、安らぎ、解放ではないでしょうか。ですね、安息、どんなものでしょう。はい、これ皆さん見えられたことありますか。急にあれですか。はい、ですね、猿にも安息が必要です。長野県では世界で唯一温泉に入る猿を見ることができるそうです。皆さんも映像では見たことがあると思います。ほっこりしていますね。いい湯だなって言ってるんですね、この猿がですね。はい、これも安息でしょうか。はい、で、安息っていうのはですね、新聖書辞典に安息とはって書いてあります。安息とは何でしょうか。はい、
安らかに住む。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、いろんなね、言葉で説明できると思いますが、この新聖書辞典にはこのように書いてあるそうです。じゃあ一緒に読みましょうか。下の方から、肉体的から。3、はい。
肉体的または精神的な労働を中断し、労苦や悩みから解放されて平安のうちにある状態。はい、これが平安だと言われています。素晴らしいですね。では今日は皆さんですね、あらゆるお仕事を置いてきたと思いますね。もうお仕事今日ここでしなくていいです。でもひょっとしたら考えてるかもしれない。あ、こうすればよかったな、あ、どうしようかな。だから実はそれも置いてくださいですね。もし何か悩みがあったかもしれません。でもそれも置いてください。ここではですね、それを置いて解放されて平安のあるうちのうちにある状態です。私たちには安息が必要なのです。そしてその安息は安息の日にありました。今入院中の三代子姉妹ですね、住石兄弟の奥さんですが、体が
不自由になっても動ける限り、聖日礼拝、まあ、主日礼拝、安息日に集っていました。久我陽子姉妹ってですね、ある知ってる人もいると思いますが、がんを患って今は天に召されていますが、入院するまで礼拝に集い、街道の後ろに横たわって礼拝していました。二人の姉妹にとって安息日に主の集いにいることが安息だったのです、ね、でこれを、まあ、安息日の安息と呼びますが、今日はそのを考えていきたいと思います。今日はですね、特別に安息日の安息について考えています。はい、安息日の安心ですね、活動の休止で得られるとかですね、何かしてたら得られません。とにかく今してることやめましょうと、そのことで得られる安息のことを言います。神様が休まれる日、いつだったでしょうか。第7日目ですね。私たちにとって今第1日目ですが、共に休んで憩いを得る、神様の祝福を十分に受けて楽しむことを言います。では私たちはそれを十分楽しんでいるでしょうかということですね。はい、自分の技を終えて休み、神と共に過ごすですね。自分の技とは何でしょうか。自分の技、考えたことありますか。仕事ですね、はい、仕事ですね。お仕事してる人はもうすぐ仕事と思います。はい、で家事もですね、家事もあります。ここ学生さんいないけど、まあ、でもね、資格して取ってる人は勉強もあります。ある面趣味の活動もあるかもしれません。でその他に内面的なですね、技、一生懸命考えること、一生懸命悩むことね、思い煩い、これらをやめます。そして休みます。そして主の臨在の中に入ることを言います。そこで主の安息をいただくことができるのです。はい、御言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。もうすぐで、グループタイム入りますので、もうしばらく忍耐してください。はい、御言葉を読みます。はいですね、この御言葉も一緒に読みたいと思います。ですか、前にありますので、詩編46編の10と11です。3、はい、やめよう、私こそ神であることを知れ、万軍の主は我らと共におられる。はい、そうですね、安息日の始めはやめようということですね。何をやめるんですか。自分の技をやめなさいです。これだけでもですね、持ち帰ってください。安息日には自分の技をやめる時です。そして主の臨在されるところに来るということですね。はい、安息日は自分の技をやめる日、また自分の重荷を下ろす日です、ね、この6日間一生懸命働きました。またいろんな、ね、人と出会って、まあ、人とぶつかったかもしれない。でまたある日は自分の体調が悪くて、なかなか自分の思うようにいかなかったかもしれない。私たちはこの6日間いろんな重荷を負ってきました。その重荷を下ろす日です。もし今日皆さんの中に何か問題抱えておられるなら、悩んでおられるなら、それもイエス様のもとに下ろしてください。自分で何とかしようとするのをやめてくださいですね。それが安息日です。やめよう、私こそ神であることを知れですね。はい、この詩編はですね、エルサレムをめぐる戦争歌で読まれています。大変ですね。人々が苦しむとき、危機的状況にあるときに、自分の技、努力、もがきをやめて共にいてくださる神に信頼することです。 安息日は自分の技をやめる日、自分の重荷を下ろす日です。神様の働きが完成するときには神様の完全な平安がもたらせます。休むとは単に何もしないでいるということではなく、主を信頼し主が助けてくださるというですね、状況、それを信じて平安でいること、祝福を楽しむことです。はい、安息日を守るのは義務ではなく大いなる祝福です。主の平安安全臨在の中に主を体験していきましょう。で、今からグループタイムを持ちたいと思います。15分でいいですかね。25分まで2つですね。1番目、安息日の安息とは何でしょう。これあまり聞かれたことないと思いますが、今お話しした中でですね、皆さんが考えることを話し合ってください。次に2番目、安息日を守ることをあなたはどう考えますか。今では主日礼拝を守ることですね。はい、私たちは今主日を守っています。この2つの点について話してほしいと思いますが、まず祈りで始めて祈りで終わってください。はい、そこにはルールがあります。まずですね、そこで話したことは秘密厳守です。この人があんなこと言ってたよとか言わないことですね。それと裁かない、この言ったことに対してそれは違うだろうとかですね、裁かないこと でまた教えない、ね、教えないですね。皆さんフラットの関係です。その3つを守って今から15分間グループタイムを持っていただきたいと思います。では祈りでスタートして祈りで終わってください。それからグループで最後にですね、どういう話をしたと発表していただきます。はい、ではお願いします。
先生、どうしますか。はい、ハレルヤ、感謝します。私たちの班は西加兄弟と元村姉妹と私と3人でした。一番の安息日、実の安息とは何でしょうか。はい、これはもう 何も考えず心と体を休ませてくれるという、まあ、力を神様が与えてくださる日ということですね。で、心身ともに、休み、残りの3日間を、まあ、過ごすための、まあ、休養日だということで、それと、まあ、一応社長がですね、一定社員がおって、まあ、社長日曜日休んでも社員は日曜日働いてることがありますよね。でもイエス様が社長やったらどうだろうかっていう、そのイエス様を社長にして考えてみたらイエス様はそんなことはしないと、だからもう休日は休めと、そういうことだと思います。2番目の安息日を守ることをあなたはどう考えますかは、大きな大事なことですが、できていないという現状がありました。それと神様に祈って歩んでいくっていう、はい、それとですね、これはもう信仰が試されている現実で、もう努力しますという言葉しかないということでした。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、次の人とどうぞ。
おはようございます。ひろあきです。豆宇田ひろあきです。早いうちに行っちゃった方がなんか他の2番煎じみたいになるよりかいいかなと思ってもう来ました。質問2つ。1つ目の安息日の安息とは何でしょうかということについてですが、私たちのグループ、私たちのグループは、よしこ先生と、あと、妻のゆきねさんと、私とで話し合いましたが、安息とはっていうところはですね、まあ、神様のことだけを考えるための時間として用意されているのかなと。悩みですとかやらなきゃいけないことですとかを考えてしまうと、やっぱり集中できないといいますか、もう神様のみのこと 対神様だけの時間にするための、時間として安息というものを設けなさいというふうに神様が、用意してくださっている日なのかなという話になりました。で、安息日を守ることをどう考えますかっていうところですけれども、まあ、これ僕の話ですけど、安息日、まあ、教会日曜日に教会に行く日と行かない日と、休んでしまう日と、まあ疲れててそれまで、まあ、たまたま土曜日仕事があってちょっと疲れちゃって日曜日目が覚めないとかっていう時が時々ありますけど、そういう日にじゃあ日曜日教会行かないでちょっと、いつもより長めに12時ぐらいまで寝たとしたもしても、それが翌週じゃあそれで元気に過ごせるかというと、なんかちょっとこう心に十分に満足感が得られていないっていうような、1週間になるような感覚がなんとなくある。またやっぱコロナがありましたからリモートで受けるっていう時間がありましたけど、その時にですねやっぱり交わりが持てる時間というのがない、教会員の皆さんとですね、やっぱりその分かち合いという時間が持てるっていうのもまたいいことなのかなと。まあ家の中で2人で礼拝を、まあ、礼拝をしてもそれは教会になるっていうことを教えていただいてますが、まあ、こういうふうにたくさん集っている中に来れるとまたいろんな同じクリスチャンたちとお話しできるという時間が設けられるということを考えがあるので、安息日を守れるとやっぱり自分のそのクリスチャンとしての信仰心、士気といいますかね、士気っていうのがあるんですけども上がっていくのかなと考えました。なのでマストの、まあ、日曜礼拝っていうのはですね、まあ、本来は旧約の中でやっぱりマストではあったかもしれませんが、僕結構真面目なような不真面目なようなクリスチャンなので、まあ、許してもらえるしいっかとか思っちゃうんですけど、まあ、なるべく守った方がいいよなと思いました。以上です。
ございます。まず安息日の安息とは何でしょうかということですけれども、まず、まず聖書の神様の日っていうか、まあ、神様、天の父、御子なるイエス様を聖霊様のためのっていうか、その方が集まるというか、そういう日ではないかなというふうに考えています。で、人々が休まないとやはり1週間の疲れを癒すみたいな感じがあると同時に、私たちクリスチャンは1週間その一生懸命頑張ってきた仕事なりいろんなものを頑張ってきた中で、この日だけは心を安らかにできるというか、もう委ねることができる、自分は頑張らなくてもいい、そういう日なのではないかなというふうに思っています。で、日曜日に教会に来て、で全部自分の中を空っぽにしてしまって、でそうすることによって神様からの御言葉なりいろいろなものを受けることができますので、それを次の日月曜日からはまた1週間続けて行って、また土曜日になったまたクタクタになったその体と精神を持ってまた日曜日に集まれたらいいのかな、そういう日なのではないかなと思います。で、安息日という安息というのは安らかに私たちは息をするという日なのではないかなと、思いました。で、またただその安息日を守るということなんですけれども、絶対に守らなければいけないとは言えないのかなというのもちょっとありました。で、私たちの中にもこの俗世間世界の中で生きている以上は自分の考えだけでは生きていけない、周りからのいろいろな問題とかもありますし、どうしても休んで何かに参加しなければいけないなどということが出てきます。今までも出てきました。その時にやはりその、まあ、ある理由が あるからまあ休めるっていうのはその言い訳にしかならないのかなと思いますが、まあ、どうしても怒られない時もあるのではないかなというふうに思います。ただ私もその今は割と毎週来てますけれども、それまでは あのひどい時は月に1回とか、もっとひどい時は年に1回しか来ないとか、復活日の復活祭の日だけしか来ないとか、そういうことを続けてきて、その時はそうでもなかったんですが、やはりあの何も用事も何にもないのに日曜日に家にいる、何もしなくて家にいるっていうこと自体がもう私は今はもう考えられなくて、そういうぽっかり空いた日を作ってしまうと後で後悔してしまうんですね。今までもそのうちも遠いから、日田から来てるんですけど、日田の方が例えば台風で雨が降って風が強くてもう絶対動けないという日でも、久留米はそうでもないとかいう日があったんですね。そういう時に私はもうこっちが日田から出られないからもう行かないって決めて家にじっとしていって、ただ皆さんが久留米で教会で集まってるっていうのを後で聞いたりすると、なんかすごくこう自分を恥じるっていうか、そんな感じになったので、もう私どんなことがあっても出てこようともう思って、雪が降ろうがもう雨が降ろうがもう頑張って出てくるというのを心がけています。もうそのくらいあのこの日曜日の教会というのはすごく自分にとっては大事だなと思っています。以上です。
安息日の安息とはということについてですね、私たちはあのイエス様に出会ってイエス様信じて神様の子供とされてですね、このことを喜びとして本当に証しをする生活、だから神様を褒めたたえる生活をするのが私たちの片方では役割でもあると思います。ですから安息日に仕事をしないというのではなくてですね、神様を褒めたたえることは安息日に関係なくすることだと思います。で、じゃあその平日と安息日の違いはっていうと、私たちは毎日神様と共にいるわけですから、神様が共にいると言ってくださっているので安息日にいます。そのことを仕事を通して、例えば学業を通してするときにですね、どうしてもあなたはどう思う、私はこう思うけどどう思うということを尋ねられたときに、神様はこう思われますという回答がなかなかできないというのが実際の生活だと思います。だからこそ私たちはその神様の安息日をどう捉えるかを、学ぶ必要がある。その意味で、立ち返って罪深い私たちが、このようにして救われて、神様を守る礼拝を捧げられていることをですね、感謝するのは安息日、みんなと集まって、はい。だからその安息ということで捉えるとですね、当たり前のことを言うと、その電車に乗ってて携帯触ってて携帯をポトッと落として、確かに安らいでる時間かもしれない。例えばその運転してて眠たくなる、これも安らいでる状態かもしれないですけども、安息の状態とは明らかに違うという。だから自分の思い、自分の行動、自分の何かっていうことではなくて、主体が神様にあるときに安息はあるということだと思います。美代子と面会をしててですね、美代子はもう寝たきりおよそ7年ということで、常に安息の状態にあるとは思います。加えて養生の状態でもあるんですけど、鍛錬の状態も兼ねてる。で、また私としては、美代子とコミュニケーションを取るためには、私が訪ねた時には鍛錬の時間でもあってほしい、それはコミュニケーションをずっと取り続けたいという私の願望かもしれない。それに対して一生懸命答えてくれてるけど、時に怒ってくれる。私は病気だから 私は病気だからって言葉を出してくる。それが分かるんですね。それってだから私にとってはとても美代子にとまあ私にとっては喜びです。よ、私怒る対象が多分私しかいないと思う、美代子は。まあそういう意味からすればですね、あの神様を信じてる、まあ夫婦でよかったなと思います。感謝にあふれます。はい、喜んでます。はい、以上です。
はい、いいですか。
はい、感謝します。はい、では安息日の安息ですね。今日は安息日の安息として考えています。何だったでしょうか、ね。まあ、これこそですね、やめよ私こそ神であることを知れということだと思っています。神様が技を終えて休まれたように、私たちも6日間の労働を終えて休むことです。そこで私たちは自分の技、考え、悩み、方法、もがき、重荷を下ろします。主に信頼して安らぎを得るのです。新たな力、命をいただいて出かけていきます。で、ここはですね、まず安息日の安息としてお話ししましたが、あと2つですね、安息がありますので、それについては簡単にお話したいと思います。一つは霊的安息ですね。はい、今日先ほど話したのは安息日における安息ですね。はい、霊的安息とは救われた者が入る安息ですね。これ皆さんはイエス様を信じておられるので、もうすでに救われてあるので、その安息があるのです。ね、御言葉には、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あ、マスク作る。ね、あげます。イエス様のもとに行くなら、私たちの重荷、罪の呵責、悩み、問題から解放され、休みを得ることができます。そしてイエス様と共に主の臨在の中で行こうことができます。大切なことは心を堅くなにしないこと、主に心を開くことです。これはですね、あの安息日に限らずですね、24時間、1年365日、私たちは平安を得ることができます。この不確かで困難の多い時代を心安らかに、また心を満たされて生きていくことができる場所です。あなた方はその安息に入る祝福を逃してはならないのです、ね。信じたヘブル書には、信じた私たちは安息に入るのですとあります。はい、皆さんすでにここに入っておられますの です、ね、出ないようにですね、気をつけましょう。はい、次にですね、永遠の安息が約束されています。まあ、端的に言うと天国に、神様のもとに行けるということですね。そこでは永遠に安息が続きます。はい、ヘブル書をお読みしたいと思います。では皆さん一緒にお読みしましょうか。前のですね、従ってから読みましょう。3、はい。
従って安息日の休みは神のためにまだ残っていますです。
ですから
私たちはこの安息に入るように力を尽くして努め、あの不従順の霊に習って落語することがないもいないようにしようではありませんか。はい、
そうですね。はい、神様は人を創造してすべての技を完成され休まれましたですね。創世記の最初にありますね。活動の休止、 技を完成して人と共に過ごされました。そこには何の不調和も争いもなく、平和で穏やかで幸せな時、安息でした。そしてそれは続きました。永遠に続く予定でした。神様が最初全てを完成された時、そこは安息でした。永遠に続く予定でした。しかし人がサタンに騙されて神様に背いてから、安息は失われました。神様との親しい交わりがなくなり、地は呪われました。男性は苦しんで労働し、女性は苦しんで子供を産むことになりました。神様との平安は取り去られてしまいました。その後長い間、人は人間中心の世界、社会の中で生きてきました。私たちはいずれですね、罪を犯した時にもう死が定まっています。それで私たちは地上での命を終える時があります。その時神様の永遠の安息に入るか入らないかを再び選択しなければならないのです。皆さんはですね、イエス様を信じ受け入れて神様の救いの安息を得ていますので、問題は最後まで信仰に立ち続けるかということですね。最後まで信仰に立ち続けるならば、また永遠の安息に入ることができます。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよという主の命令は、神のご計画と深い関わりがあるのです。私たちが主の安息の制定の真意を正しく理解するならば、安息日に集まる聖なる会合は大いなる希望と喜びの場となるに違いありませんですね。そのような場にですね、ますますなっていきたい、していきたいと、実は願いがあります。しかしですね、どのようにしたらそのような場になるでしょうか。ちょっと最後に考えていただきたいと。神様がですね、安息日を覚えて聖なる日をとせよ、私たちは救われて日々のですね、変わらない安息を得ていますが、安息日の安息があると言われているんです。この安息をですね、本当の意味のですね、聖なる集いにしたいと願いますが、皆さん、じゃあそのためにどうしたらいいと思いますか。
信じること。
はい、信じること。はい、
聞
かないです。はい、何を信じるかですね。はい、はい、はい、他にないですか。牧師先生たちに頑張ってもらうことでしょうかどうですか。はい、ですね、はい、一人一人がですね、その改めてですね、安息日、主日礼拝の素晴らしさを改めて考えていただきたいと思います。そして実はですね、この集いが変わるのはですね、皆さんが一人一人ですから、皆さんが変わればそのように変わるのです、ね、この教会クライストチャーチは人の集まりです。だからどんな人が集まるかによって、その教会がどのような形になる、どう質になるかということですね。はい、それを理解していただきたいと思います。だから共にですね、この場が本当に主の臨在が表される、栄光の雲がここにあるというような集会に満ちあふれる集会となるように期待していきたいと思います。はい、では最後にお祈りをして牧師先生とお代わりします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は神様の安息、特別に安息日の安息としてお話ししました。私たちは日曜日ここに集いますが、それ単なる義務として集っているのではなくて、本当に全ての重荷、技を終えて重荷を下ろして、主の臨在の中に入っていきます。そして本当に主の臨在が深く 濃厚にこの場に表されますようにと願っています。そして一人一人が主の安息を十分に体験し、またそれを周りの人にも伝えていきたいと願います。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
では
お祈りします。